皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三なすびがスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前一富士二鷹三なすびの通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいなと思っております。皆さん2025年1月になりました。明けましておめでとうございます。本当に1年は早いなって思います。あっという間ですね。2025年でもうヘビー年ですかね、ヘビー年になるかなって思うんですけども、本当に20代からめちゃめちゃ早いですし、なんなら大学卒業してからの記憶がほとんどないなっていう感じなんですけど、ついこの前成人式だつもりなんだけどななんていう、本当そんなくらいのスピードでいるんですけれども、まあ、社会人になってからだと22歳で就職だったので、もう5、6年経つって考えると、なんかもう自分もしっかり大人なんだなってちょっと思っちゃいました。2025年はね、もっとね皆さんに楽しんでもらえるようなインフルエンサーになれるように頑張ります。そして私自身も楽しみながらね、こうさらに成果を出していけたらいいななんて今のところ思っています。皆さんは今年の目標ってありますか？私も考えました。実は今年はね、2025年ヘビ年の目標は、私柔軟っていう、柔らかいの、あの柔軟にさせてもらいました。で、去年はね本当にいろいろな経験をさせていただきましたし、何よりこう初めてのことがすごく多くて、こうどう対応していいか分かんなかったんですね。なので今年はそのいろいろなことに対応できるように、こう柔軟に対応っていう意味で、成長していくことができればいいかななんて思っています。そして、ここでちょっと私からお知らせがあります。1月から放送されている、あのテレビ山梨さんですね、テレビ山梨さんで放送されている乳がんの、早期発見の大切さを伝える活動のピンクリボントゥモローっていうものがあるんですけれども、多分結構山梨県民の方は見たことが多い方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そこの CM に出演をしております。ぜひちょっと気にして見ていただけるととても嬉しいです。そしてもう一つ、 NHK 山梨さんですねの、夕方6時10分から放送されているあの買い時という番組の新春コーナーで約6分間の密着取材が放送されます。放送日が、1月8日ですので、ぜひ、ご覧いただけると嬉しいんですけれども、ちょっと見れないよとか見逃しちゃったよという方は、あの NHK 甲府さんのサイトに、登録していただくと、その見逃し放送が見れるので、多分、何週間か一定の期間は無料で見ることができたと思うので、ぜひそちらで、ご覧いただけると嬉しいかなと思います。そう、新年早々ちょっとお知らせになってしまったんですけれども、ここで一曲お送りいたします。サザンオールスターズで日本のヒール。サザンオールスターズで日本のヒールをお送りいたしました。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていております。早いもの第9回目、そして2025年1月の放送は、美容そして健康のジャンルになります。山梨市にありますセルフホワイトニングサロン、リリーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、私は山梨市でセルフホワイトニングサロンリリーをしております、丹沢ゆりと申します。好きな食べ物はお寿司です。私は福島県出身で、はい、山梨市に住んで3年くらいなのですが、うん、やっぱり山梨市はほったらかし温泉が最高だなと思っていて、うん、昨年はキャンプもして、そういいですね、夜景が本当に素敵でした。
はい、ありがとうございます。ちなみに、ラジオ出演っていうのは初めてですか？
はい、もちろん初めてです。
どうですか？
めちゃくちゃ緊張してます。
そうですよね、なかなかこう、はい、大体皆さんこのスタジオに来られる方ってラジオ出演初めての方がすごく多いんですけれども、はい、うん、あの終わった後にはみんな楽しかったって言っていただけるので大丈夫だと思います。山梨市からということで、で、はい、ご出身は福島というところで、はい、本当に遠いところをお越しいただきありがとうございます。実はあのリリーさんと私の当初の出会いのきっかけなんですけれども、私がこのいつもお仕事としてやらせてもらっているインスタグラムの PR 事業があるんですけれども、インフルエンサーとしてのそこでの PR のご依頼があって、で実際に、本当にセルフホワイトニングサロンにも行かせてもらっていて、でそのなんていうんですか、 行かしてもらった後に実際にももう普通に何回か通わせてもらってるっていうぐらいで気に入って私も行っているんですけれども、まあ、本当に居心地が良くて、その撮影前だったりとか私はあのメンテナンスで今のところ通わせてもらっています。なのでこう今皆さんに、ね、この直接見てもらうことができないのがちょっと歯がゆいなっていう感じがするんですけれども、ちょっと気になる方はぜひインスタの方も見てもらえればいいかなと思います。で、私の歯ちょっと自分でこう結構納得がいくぐらいすごく綺麗にしてもらっているので、ぜひね今日はそんなリリーさんにお店の PR とちょっと事前に伺ったあの口育、口に育むって書いて口育のお話もしてもらいたいななんて思っております。で、ちょっとねセルフホワイトニングサロンっていうと多分アンテナが高いとか美容とか健康とかに興味がある方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、多分何それって初めて聞いた方ももしかしたらいるかなと思うので、早速なんですけれどもちょっとお店でできることだったりとかいろいろ教えていただきたいなと思います。
はい、当サロンは2種類のホワイトニングがあって、はい、美容ホワイトニングと医療ホワイトニングをすることができます、うんうんうん、でただホワイトニングするだけではなく、私はホワイトニングを通して歯に興味を向け歯を大切にしてもらいたいなという思いがあるので、インスタグラムやお店ではホワイトニングのことだけではなく、うん、お口のことに関してもいろいろお伝えしています。
なんかこう私もすごい最初通う前は、うん、美容ホワイトニングの方に行ったことがあったんですけど、うんうん、今回あの医療ホワイトニングっていうワードもいろいろ出たりとかしてると思うんですけど、はい、すごい最初気になってたことが、はい、その医療とかその病院とか病、まあ、歯医者さんですよね、うん、に行くのとこのサロンでのなんか違いとかってあるのかなと思ってて、ぶっちゃけその私あの病院が怖いから、はい、できることであればその同じぐらいのレベルのを、うん、こうサロンで受けたいなって思っていたんですけど、うん、そのなんていうんですかね、大きい違いとかってあるんですか？
はい、そうですね、あの従来医療ホワイトニングっていうのは、はい、歯科医でしか、はい、なかなか受けることができなかったんですけれども、あの当サロンはオンライン診療っていうのを導入して、うん、はい、歯科医師の診断を、はい、それであの受けていただくことによって、はい、あの歯医者ではなくサロンで医療ホワイトニングをすることが可能になっています、うんうん、で、歯医者が苦手な方にも通っていただきやすいですし、はい、お子様連れも大歓迎です、うん、であとはセルフで行いますので、はい、まあ、その分人件費を削減することによって、ね、まあ、歯医者で行う医療ホワイトニングはまだまだ高価な場合が多いのですが、はい、うん、はい、医療ホワイトニングも繰り返しやすい値段設定なので、うん、費用面でも通いやすいかなと思ってます、
うんうん、本当にそう思います。やっぱり、うん、こう私もちゃんと医療的なレベルのものをセルフホワイトニングとして病院じゃないところでやるのって大丈夫なのかな、多分いろんな人が思うじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
だけどしっかりやっぱりその提携の、 あの歯科医院さんと提携を組んで、うん、あのオンライン診療っていうものをしっかり受けた上でこの今の段階で歯ってどうですかとかってちゃんと聞いてくれるんですよ。私も一通りやったので、うん、なのでそういうところがあるからなんかすごい安心だなって思ったんですけど、うん、さっきあの、まあ、お子様連れとかも来られるっていう方がすごく多いなって私もインスタとか見てて思ったんですけど、うんうんうん、はい、その私が実際鶴市から山梨市まで通っていて、うん、その他にどのあたりのお客様とかが年齢層とか、
はい、そうですね、遠いところだと北斗市や上野原、はい、うん、南アルプス市などから来てくださっている方も、うん、はい、います。で、年齢は20代前半から50代の方まで幅広く通ってくださっています。はい、
じゃあ結構あの地元の方も多い、山梨市周辺の方も多いかもしれないんですけど、うん、はい、私みたいにその上野原とか北斗とか遠いところから通っている方も多いってことですよね。そうですね。
はい。ありがたいです。
はい。あくまでその個人的な感想として捉えてほしいんですけど、私は結構実際に行ってみて、うん、目視で1回で良くなったって分かったんですよ、うん、めちゃなんか、うん、良くなったんですよ、
上がりましたよね、
でもね、そうなのでこう少し期間が空いてもこう元に戻っちゃったとかもう前みたいになっちゃったっていう感覚があんまりなくって、うん、でなおさらちゃん多分月1とかでも定期的に通ってれば全然違うんだなって思ったんですけど、うん、こうなんかやっぱりその1回やると定期的に通ってなったら大体月1回くらいとかがベスト ことになります。
そうですね、ホワイトニングの効果は個人差も大きくて、はい、ももかさんのように1回でかなりトーンアップして、
そうですね、私結構強い方ですよね。
そうで、あまり色戻りも、ね、ない方もいますし、はい、うん、逆になかなか白くならなかったり、色戻りが早い方もいらっしゃいますの で、 ですね、まあ、なのでメンテナンス感覚もまあ様々なんですけれども、うん、まあ、しっかり白さを維持していきたい場合は3ヶ月以内くらいでのメンテナンスをおすすめしています、
うん、なるほど、ありがとうございます。やっぱりこの実際にホワイトニングとかでも、あの初めての方だと、ね、何するんだろうって結構緊張すると思うんですよ、うん、なんですけど、こうやってこのリリーさん自体が、まあ、歯科衛生士さんっていう資格を持っているので、はい、安心して多分これでどうなんですかとか、うん、お口のことについていろいろ聞けるっていうのが、それもすごくいいなって思いました、
はい、
でそのお口のことに聞けるっていうところに関して、その先ほどちょっとお話した口育、
はい、
口に育むって書いて口育についてもちょっと今から聞いていきたいなと思いますので、ぜひ聞いていってほしいんですけど、ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアポロ。77.6FM 富士山。ポルノグラフィティでアポロをお送りしました。さて、お話にもなっている通り、そのリリーさんでは、口育も口に育むで、口育も頑張っていきたいとのことで、そもそも口育っていうワードについてちょっと教えてほしいです。
はい、ももかさんも、はい、あのおっしゃった通り、口を育むと書いて口育と読むのですが、うん、現在口腔機能発達不全症といって、うん、お口の機能がしっかり発達していない子がものすごく増えてるんです。で、口育はお口の機能の正常な発達を促しながら、歯並びや容姿を正していき、自信の持てる笑顔を作り、本来持っている能力を最大限発揮できるようにすることが目的とされています。
なんかこう、なかなか具合悪くなったりとか、うん、この何か痛みとか変化を感じないと、うん、なんか何かしようっていうのは、うん、なんか積極的に私自身はちょっと思わないかもしれなくて、
うんうん、
その特にその口育っていう対象が多分お子さんになると思うんですよ、はい、大体は、
うん、
なのでそのお子さんとかっていうのはやっぱり歯の抜け替わりとかもあったりするので、はい、その今の子育て中の方とかにその口育っていうワードを含めて、なんか今アドバイスできることって何かありますか？
はい、実は歯並びや顔つきとかって、はい、生まれてからの呼吸の仕方や脳の発達、ベロの使い方のなどが大きく影響するということが分かっています、はい、まず基本となるのは脳の発達なのですが、うん、お子さんと過ごす日常の中のいろいろな刺激が脳の発達には重要なので、うん、しっかりお子さんと向き合って遊んであ げたりっていうのがお口の機能の発達にもつながっていきます。
関係してる
ってこと
です
。そうなんです。なので、まあ、テレビとか、ね、はい、ゲームをやらせてしまうのもすごくよくわかるんですけれども、うん、まあ、いろいろな遊びを経験させてあげて、うん、お子さんとの絆を深めながら、まあ、脳を発達させて、はい、まあ、口を育んでいただけたらなと思います。
はい、なんかそこまでつながってるっていうの聞かないと知らない、
は
い、
脳からです。
脳から来てるってことなんですね。はい、じゃあやっぱりその小さい頃からの習慣だったりってすごい大事になりますよね。はい、はい、なんか私もし、ね、将来子育てするってなったら、これちょっともう一回しっかり思い出したいなと思います。
お願いします。
はい、でここでまた一曲お送りします。彩香で虹色。彩香で虹色をお送りしました。さて、今はお子さん向けのお話だったんですけど、まあ、教育っていうワードを含めて、私たち成長したもう大人にもできることって何かあります？
うん、そうですね、最近はやっぱり習慣化したマスク生活の中で口呼吸の方が増えているの で、大人の方もやはり呼吸の仕方に気をつけていただきたいです。うんうんうんうん、でまた高齢者では口腔機能低下症というのがあって、うんうんうん、口の機能の衰えが進んでしまうと全身疾患にもつながってしまうこともあるので、正しいお口の機能の使い方はお子さんから高齢者まで大切です。
はいはい、うん、なんかこうなんていうんですか、やっぱり未だにその歯医者さんっていうものが怖かったりすると、どうしても避けちゃいたいがちな、うん、になっちゃうじゃないですか。
そうですね、
でもなんか今お話ししていただいた内容を聞くと、うん、なんかこうやっぱり自分自身の日頃のセルフケアってすごい大事ですし、そのお子さんと高齢者で、そして今私たちの成人の立場でも、多分口って栄養を取る一番最初の多分、うん、関門になるじゃないですか。はい、ってなると、あ、ちょっと見直しといた方がすごくいいなって思いました。うん、はい、 なのでこうなんかなんていうんですかね、自分たちでできること、多分歯磨きとか、うん、そのなんていうんでしたっけ、あの歯間ブラシ、フロスとかもうなんかすごく、フロスってそれこそ小さい時から慣れ
そうですね、やっぱり習慣にしておいた方が、ね、いきなり大人になって使うとなると新しい習慣を取り入れるってすごく大変だったり、うん、
難しいですね、
大変だったり
続かなかったりしますよね。
そうですね、もう子どもの頃から当たり前にフロスを使えるようになってるとすごくいいと思います。
何歳ぐらいからとかってあるんですか？
もうだいたい乳歯が生え揃うのが3歳くらいなんですね、はい、でその前に奥歯が生えたりもするので、うんうん、もう前歯、まあ、歯と歯の間がくっついてるようであれば、うんうん、もうフロスは使っていただければと思います。
なるほど、子供用のとかってなんかあったりする？
あります、
あるんですね、はい、すごい、
はい、あります。
なんかネットとかで検索すると出てきますか？
はい、お口の小さい子供用のフロスがありますので、はい、
うん、じゃあぜひもしこれでね子育てしてる方とか、はい、もしくはお孫さんとかねいらっしゃったら、ね、うん、ぜひなんか皆さんで一緒にちょっと気にかけてほしいななんて思うんですけれども、うん、ちなみにこういうなんていうんですか、相談だったりとかこのセルフケアとかっていう相談っていうのもホワイトニング、リリーさんにホワイトニングを受けに行った時って相談とかできたりするんですか？
はい、もちろん大丈夫です。もちろんあの歯医者にね、あの皆さん行ってほしいっていうのは大前提なんですけれども、うんうんうん、ね、うん、まあ、やっぱり歯医者がね苦手っておっしゃる方も結構多いので、うんうん、まあ、そういった方のクッション材といいますか、うん、気軽にお口の中の相談ができる場所にもしてほしいなと思っています。う
ん
う
ん
う
ん、本当ですよね。やっぱりそのもちろん医療的な内容っていうところもあると思うので、うん、なんか本当に多分心配だったりもう痛みを感じたりとか違和感があったら、うん、もうすぐ多分本当だったら歯医者さんに行くべきだなって思うので、うん、はい、ぜひなんか今日のお話聞いて、はい、あ、そういえばちょっと奥歯痛いかもとか思ったら、うん、ぜひ皆さんあの歯医者に行ってほしいですし、はい、なんかあの歯石除去とか、はい、定期的なものが結構大事って言われますよね。
そうですね、やっぱり予防が大事になるので、うんうんうん、できれば痛くなる前に
ですよね、
はい、行ってほしいです。
本当はそうですよね。どのくらいのペースで本当だったら行った方がいいとかってあります、はい、
そうですね、やっぱ3ヶ月から半年に一度くらいのペースで、あの経過観察と、まあ、問題なければお掃除ですっきりして終われるかなと思いますので。
そうですよね、はい、多分一回行っちゃえば多分苦手って思ってる人、一回行っちゃえば絶対大丈夫なはずなんですけど、どうしてもね、なんかその一歩がっていうところがあると思うので、はい、ぜひなんかそういうもしホワイトニングにもともと興味があってとかだったら、こういうお話とかをそのリリーさんに言って実際にちょっとこれ気になってるんですけどっていうところ聞くと、また本格的に歯医者さんに行くときにちょっとね安心できるかと思うので、ぜひホワイトニングのついでとかにでもね、そういうお話をなんかしてもらいたいななんて思ってます。でやっぱりそのなんていうんですかね、最後にこういうお話をさせてもらったんですけど、いろいろここ山梨県でもっともっとたくさんの魅力があって、もっとこの知りたい方っていうのもたくさんいると思います。今、はい、本当にセルフホワイトニングサロンさんとしてお話をしていただいたと思うんですけれども、この山梨市っていうところにサロンがあると思うので、うん、はい、そこのなんていうんですかね、魅力、山梨市の魅力と、うん、その山梨県の好きなところとかを、はい、ぜひ皆さんに最後一言お願いしたいなと思います。
はい、私は先ほどお伝えしたように福島県出身なので、はい、まずはやっぱり富士山ですよね。今日も久しぶりに、
ね、ここ近いですもんね。
そうなんですよ、間近で見れてすごい嬉しかったんですけれども、うん、やっぱり毎日富士山が見れるっていうのは本当に素晴らしい魅力だなと思っています。そして山梨市の魅力としては、はい、まあ、大きい公園があって、子育てもしやすいですし、私のような個人店がすごく多くて、
多いですね、
うん、すごい頑張
って、確かに多い、
皆さん頑張ってるので、うん、ぜひ山梨市でお気に入りのお店を見つけていただきたいなと思います。
うん、本当ですね、うん、なんか私もいろいろこういう仕事をし始めて、本当に個人店舗さん多いですよね、うんうん、
多いです。
この飲食店さんにしろ、はい、こうあるので、こう見つけるとすごい楽しいですよね、
うん、そうなんですよ、こんなお店
だったんだって。そうそうそう、そうなんです、うん、なのでぜひ、まあ、私が普段ねこうグルメとか観光とかもご紹介させてもらってるんですけど、リリーさんみたいなその美容だったりとか、うん、そのセルフケア的なところのお店もどんどんどんどん発信していきたいなと思ってるので、ぜひ皆さんあの今回のお話を聞いて少しでも興味ある方いらっしゃったら、あの検索をしてほしいなって思うんですけど、インスタと普通にネットとかグーグルで検索するときってセルフホワイトニングサロンリリー、
はい、
スペース山梨とかで多分出てきますかね。
そうですね、出てくると思います。
はい、なので気になる方ぜひ検索してみてほしいなと思います。ここで一曲お送りいたします。西城秀樹でヤングマン。 西城秀樹でヤングマンをお送りいたしました。早いものでもうそろそろお時間となってしまいました。そして最後、今後の目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今は SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、 Instagram は@yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をよろしくお願いいたします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS メッセージまでご連絡をください。今回はセルフホワイトニングサロンリリーさんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでちょっとね、最後に今ずらっとお話をしてしまったので、改めてお店の情報を教えてください。
はい、リリーは山梨市小原東にある医療ホワイトニングもできるセルフホワイトニングサロンです。ホワイトニングに関してはもちろんですが、その他お口のことに関しての相談などいろいろ楽しくお話しできるサロンです。ご予約やお問い合わせはインスタグラムと公式 LINE でお願いします。
はい、ありがとうございます。もう私ももう本当に一回行くと離れられなくて、なんか期間空いても、ね、結構なんか久しぶりに行ったりとかしてて、うん、本当に撮影前とか、うん、こう何かイベントがある時前に行かせてもらってめちゃめちゃ助かってるので、
嬉しいです。
すごくぜひ皆さんもね遠いところの方もね、うん、あの本当に最初はちょっと多分もしかしたらね定期的に通った方がいいかもしれないんですけど、うん、あの都度期間が空いても、うん、もう気軽に行けるところなので、うん、ぜひ皆さん気になる方検索してみてください。はい、ありがとうございました。それでは最後にリリーさんのリクエスト曲でお別れです。よろしくお願いします。
Do as Infinity のヒイラギです。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。